さあ今週も始まりました。仕事や人生に悩む若者に送る能楽師武田文幸のマイペース人生相談、司会進行の下出博之です。武田さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、40代男性の方からご質問をいただいております。多分お能とかたまに見に行かれる方なんじゃないかなと思うんですが、こんな質問です。先日ブラジルかどこかで能の公演があったと聞きました。単純な疑問なのですが、日本語がわからない海外の人にお能はわかるのでしょうか。とても静かで激しい動きもない芸能ですし、どういう反応なのか気になります。舞台の上から見たお客さんの反応を教えていただけると嬉しいです。
なるほど。
はい。ブラジルで会ったんですかね。
僕は行ってませんけども、同じ団体の、はい、まあ、先輩方が、ね、一団で入りましたね。
まあでも確かにそうですよね。その舞台の上からというか、まあ、僕も人前で話すことなんかたまにありますけど、ね、お客さんの反応次第でこっちの乗り方も変わるじゃないですか。
そうですね。
はい。だから非常になんかお客さんの反応って気になるところではあるんですけど、
はい、
まあそういう意味では舞台というかこの番組自体もね、聞いていただいている方から、
はい、
まあこういったご質問をいただくっていうことももちろんですけど、なんか周囲の反響とかって最近聞かれたりします？
あ、意外とですね、なんかまあ最初の頃は結構同業者がね、
はい、
全然違う地域の人とかが最近聞いてますよとか言ったりとか、あとこの間後輩たちがこう突然ちょっとふと地方で一泊で3人ぐらいで旅行に行ったらしいんですね、
はいはいはい、
でレンタカー借りて運転してる車内でそれを聞いてたとかね。
へえ、
うん、それでついこの間はね、そういう面では面白いのがあって、神戸の能楽師、
はい、
まあ、近い世代の能楽師なんですけど、まあ、僕の親戚にあたる人なんですけど、
はいはい、
その人が仕事でこう松山に行ってて、
あ、松山ですか。
稽古とか催しとか で、はい、でそこで行きつけのバーみたいなところがあって、
はい、
これでそのバーテンさんと話してたら、武田文幸さんって知ってますかって聞かれたらしいんです
よ。その方も能楽師だということがご存知だから。
で、いや知ってるも何も親戚やっつってでそしたらなんでって言ったら、そのポッドキャストを聞いたと。なんかそのお能っていうの、その僕のその親戚とそのバッテンさんが知り合ったことによって、
はい、
ちょっと能っていうのはどういうものかなっていうのを見てみようって調べて、そのネットで検索してたら、
はい、
なぜかその僕のマイペース人生相談に行き着き、
たどり着かれた。
それで聞かれてたら面白いから、なんかすごいたくさん聞いてくれてるらしいです。あ、本当ですか。
へえ。僕は松山ふるさとなんですよ。
あ、そうですか。
出身なんですけど、どこのバーだろうな、知ってるかもしれないですけど。
なんかね、そのすごいらしいです。そのカクテルを作るので、
はい、
なんかこう全国のなんですかコンクールみたいなのを かなり上位に。なんか入ったりしてる人みたいなんですけどね。
あ、ちょっと調べてみますね。
結構我々の世代に近い方みたいです
ね。なるほどなるほど。まあそういう意味ではね、これも全国というか、まあそれこそ世界でも聞けますからね、ポッドキャストって。
そうなんですよね。
はい。嬉しいですけども。
下出さんの方ではどうですか？なんか周りでは。
ああ、そうですね。まあ僕が司会をしているということを知ってる人間からはまあ確かにいろいろとね言ってもらいますけど、そういう意味では知らない方からすれば、まあ武田さんの番組ですからね、はい、あんまそこまで声かけたことないですが、
意外とでも僕のだから教え子たちなんかも結構聞いててくれてるみたいなんですけど、普通に下出さんっていう名前が出てきますからね。そういう面では
そうですね、
意外とこう認識のないところでね、
はい、
こ
う。そうですね。聞いていただいている方には、名前を知っていただいているのは大変光栄ですが。あ、すいません。ちょっと本題から外れてしまいましたが。そうです
ね。
ブラジルで、でも、文幸さんも、今回のブラジルには行かれてないということですが、
はい、
海外で公演されたことは？
もちろん、結構、まあ、5、6カ所は行ってますね。
そうですね。
はい、はい、そうですね。
はい。そういう意味では、その時の、はい、お客さん、海外の方の反応っていうのはいかがなんですか？はい、
まあちょっといろいろ言えることがあるんですけど、まあ一つは、やっぱこう演じてる舞台上から お客さんの表情とかってあんまり、まあ見ないっていうか、
はいはい、
あのまあ演目にもよるし、どの役で出てるかにもよるんで、一概には言えないんですけど、はいはい、まああんまりどういう顔してるかなとか、行事は しないしできないんで。
ご自分の演技に集中されてる
っていう。まあそのフィードバックって面では、例えば終わった後の、まあ海外だと、本当はノーはカーテンコールはないんですけども、
はいはい、
海外だとカーテンコールやることもあるし、とか、例えばそういうような具合で、こう、終わった後の拍手とかね、
はいはい、
スタンディングオベーションとか、そういうんで反応がわかるとか、
なるほど。
ないしはその帰る時に、なんかお客さんたちはね、結構こう待っててくれて、あのね、あの、とか、そういうこともあるんで、そういう面の反応はわかるんですけど、舞台からの反応っていうのは、
なるほど、なるほど。
これはでも、海外に限らず日本でもそうですけどね。
そうですよね。
はい。
はい、でも、それで言うとあれですよね。結構やっぱり皆さん喜んでいただいてるってことだと思うんですけども、文木さんからご覧になって、海外の方が感じるおのおの魅力っていうんですかね。どういうところに魅力を感じて見に来てくれて拍手してくれてるのかなというふうにお考えですか？
うん、そういう面では、実はだからまあ、国、外国といってもね、もう本当に文化が様々ですから、まあ、
そうですね。
あんまり大きな括りで言うのはいかがなものかとも思うんですけど、やっぱりヨーロッパとかは、非常にレベルが高いというか、やっぱり日本から脳が来るぞっていうんで、お飲みに行こうっていう感覚でやっぱ来るわけですよね。
なるほど。
で、これ600年続いてるものだってい
う
の
を、はいはい、
その時点で、ね、こう、仮に意味が分かんなくても、もうブラボーみたいなことになるわけじゃないですか。うん、
なるほど、なるほど、なるほど。
ある意味では。
はい、
だからそういう一つは、地域のね、文化に対する関心とか、感覚っていうのが大きいのと。うんうんう
ん、なるほど。
と、もう一個は、やっぱ事前準備。それは、能楽会側が行くにあたって、その、地元の、そのお客さんに対するケアを何かしてるのかどうか。まあ、例えば、簡単に言うと、解説者を、どんな人を通訳と解説してもらってんのかとか、
はいはい、
あるいは、例えばイヤホンガイドがないまでも字幕を出すかとかね。
なるほど、なるほど。
で、字幕をもし出すとなると、実は意外とこう日本で講演するよりか、日本人が日本でおのみるより、もしかしたらわかるかもしれないんですよ。
そうですね。
これはね、結局言葉が、は
い、そうですよね。
日本人が見ても古文体なわけじゃないですかね。はいはいはい、古い言葉なんですけど、まあ外国語に訳すってことは、一回現代語に訳したものを、外国語に訳すから、
なるほど、
意味は非常に分かりやすいわけです。
なるほど、なるほど。
それがあるだけでも随分とね、
はいはい、
反応がやっぱりあったりしますし。
そうですね。まあそういう意味で言うとちょっと怒られるかもしれないですけど、日本でも現代語訳付きもちょっと、ね、チャレンジしていただけたりなんかすると、
そう
です
ね、うん、そういう面ではね、でも本は結構売ってんですよ、実は。
あ、そうですね。
大訳本って言って、はいはい、歌いの師匠とね、現代語と対比になってる本とか。ただやっぱりなかなかその辺って本当難しいところだなと思うのが、何に魅力をね感じてみるかっていうのもあるじゃないですか。
そうですね。
で、その字幕で例えばじゃあ現代語訳を出すっていうのも、例えば電光掲示でやったら、
はい、
人によってはね、あんな邪魔だっていう人も出てくるでしょうしね。
そうでしょうね。
だそこは非常に難しいところ
ですね。
そうですね。はい。
まあ、手元に冊子用意しておいてもね、読みに来たわけじゃないって、ね、
そうなんです
ね、舞台を見ていただきたいっていうのもありますもんね。
はいはい、まあだから一生で例えば1回しか見れないとかね、うん、海外の人たちからすればもうめったに見れないって思えば、やっぱりそのできる限りね、まあ理解もしたいだろうし感じたい、まあ全部を取りたいと思うんですけど、
はいはい、
まあ、日本の場合だったらね、日本人で日本にいればいっぱい見れるので、いくらでも。だ今回はそういう見方しようとかね。
はいはいはい。そうですね。
今回はもう師匠も何にも関係なく、もう感性だけでキャッチしようとかね。
うん、
そういうのでもいいのかな
と。なるほど、なるほど。
まあ最後にそういう面では一個だけ今言われたことで、その反応をね、気になるということで言うと、僕が結構自分の持論でね、意識してることがあって、まあ、その要するにお客さんへの歩み寄りとか、反応を見て、ね、盛り上がるかと、自分自身が盛り上がるかっていうことで言うと、 まあこれちょっと一言に言ってもいいかもしれないと思うんですけど、最後の最後ですね。
ラスト、はい、はい。じゃあ本日の一言お願いします。
はい。はい、ちょっとまとめるのに時間がかかるので、ちょっと待ってくださいね。
はい、
うん。そうですね。はい。
じゃあちょ
っと言ってみたいと思います。
はい。ではお願いします。
能の舞台では一切迎合できないけれど、ワークショップや解説では大いに顔色を見るべし。
なるほど。
これが僕の考えですね。
なるほど、なるほど。
だから、ワークショップとか解説っていうのは、やっぱお客さんにより深いね、理解をしてもらうとか、親近感を覚えてもらうためなので、はい、まあ、そういうことなんですけど、うんうん、能の舞台では、やっぱ顔色見たり反応見たりっていうのはなかなかできない。う
ん、なるほど。
で、これが一つの僕の一つ、ポリシーというかね。
それも役者さんとして、ご自分の演技にこう集中されてる
っていうことですね。はい、だからまあ、そんな具合で、まあ、この今日の回答というには少し難しいところもあるんですけど、まあ、そんな感じですかね。
わ、はい、かりました。じゃあ皆さんもぜひ触れて親近感を沸かせるという意味では、解説なり本なり、ワークショップなりを楽しんでいただいて、
はい、
実際の舞台はもう神聖なものとして感じ取っていただくと。
そうですね。はい。
わかりました。そんな楽しみ方をしていただければ、嬉しいですと。
はい
はい。いったところで今週はここまでとさせていただきます。武田さん、皆さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆様からのご質問を募集しています。仕事、人生、能に関わること、関わらないこと、何でも構いません。能学士武田文之ならではの視点でお答えしています。武田文之 .com よりご質問をぜひお寄せください。また、武田文之講演会である文之会の会員も募集しております。年に4回の読み応えある解放誌を発行していますので、より深く武田さんのお話を聞きたい方は、ぜひ、文雪会で検索の上お申し込みください。